始まりました、 C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から一本をピックアップして担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今回は編集部の小口さんとともにお届けしたいと思います。まずはご挨拶をお願いします。
はい、C ネットジャパン編集部の小口と申します。
はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、まあにわかと何かと盛り上がりを見せているライドシェアに関する話題というところで、まあ新たな取り組みが始まったというところでですね、まずは小口さんから記事の紹介をお願いいたします。
はい、ですね、まあ、最近ですね、タクシーが捕まらないとかいう話が結構あります。で、まあ、そうした中でですね、今日本って、まあ、一般のドライバーが、自家用車でですね、まあ、タクシーのようにお客さんを運ぶってことは今法律で禁止されてるんですけど、まあ、それを解禁しようというですね、ライドシェアという、まあ、仕組みが今かなり注目されていますという形です。で、このライドシェアにですね、その新しく参入したニューモという会社がですね、3月7日にですね、事業戦略発表会を開催したということで、まあ、その記事になります。
はい、ありがとうございます。まあ実際トップに載ってる写真とか見ると、まあちょっとそうそうたる3人が並んでるかと思うんですけど、まあ具体的にどういう発表があったかというのをまず説明していただけますか。
はい、このニューモという会社なんですけども、日本で、ライドシェア事業を、開始するという、まあ、発表があったんですけど、まずこれ、まあ、一応この会社のスタートアップという形なんですけど、まずすごいのがですね、そのニューモという会社の代表取締役社長を務めるのがですね、元メルカリの、まあ、日本事業統括の青柳氏さんという方なんですね。まあ、その他にもですね、Uber Eats のオペレーション責任者の方ですとか、まあ、元サイバーエージェント取締役だったりですとか、本当もそうそうたるですね、スタートアップ界隈の、まあ、スタートアップというか IT 界隈のですね、そうそうたるメンバーがこの会社に参加しているという形で注目を集めているという、まあ、もともとすごい注目を集めている会社になります。で、今回の事業戦略発表会ですはですね、まず、ライドシェアをやるんですけど、ライドシェアもやりつつ、タクシーもやるということで、2024年秋よりですね、大阪市で、サービスを開始するという発表がありました。という形です。はい。
はい、ありがとうございます。まあ、この発表とかの、発表がされた際にですね、僕もいろいろ反応を見た中でいくと、まあ、ライドシェアに関してはこう、まあ、ちょっと安全性の懸念性は当然あるにせよ、やっぱりこう一般ドライバーが自家用車で、まあ、お客さんを運ぶっていうところに魅力がある中で、でタクシー会社にこう出資して、まあ、それを管理するのがタクシー会社っていうのはどうなんだろうみたいなものがなんかちょっと思い浮かぶところはあるんですけども、まあ、そのあたりちょっと小口さんから何かこの発表会で感じたこととかちょっとお話しいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、まあ、そうですね、まあ、そもそもその一般ドライバーがお客さんを運ぶっていうのは、まあ、今法律で禁止されていたんですけど、今年のですね4月からですねそれが解禁されるんですけど、まあ、ただそれが全面解禁されるわけではないんですね。そのタクシー事業者の管理の下で一般のドライバーがお客さんを運べるようになるということで、なのでその日本でライドシェアをする場合っていうと、事業の提供する側というのはタクシー事業者でなければいけないんですね。なのでニューモがですね、まあ、タクシー会社に資本参加して、まあ、タクシーサービスも開始するということを発表してるんですけど、まあ、これ多分本当はですねライドシェア一本でやりたいんですけど、まあ、タクシー事業者として、まあ、としてでしか今ライドシェアサービスって日本では提供することができないので、まあ、仕方なくタクシー事業者も始めたというような格好なのかなという気がしています。
はい、わかりました。まあ、でもそんな中でもですね、まあ、発表の中ではいわゆる大阪モデルという形で大阪を起点にまず始めるというところなんですけども、まあ、このあたりもちょっと説明していただけますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、先ほども言いましたけど、2024年秋にまず大阪で、まあ、サービスを開始するんですが、まあ、2026年3月末までにですね、全国に展開していくということです。で、またですね、今回その 大阪に参入するにあたってはですね、大阪のまあタクシー事業者にまあ出資というか資本参加する形でまあ参入するんですけど、まあこういった形をですね、まあ、他の地域のですねタクシー事業者さんにもまあ資本参加する形でどんどんと広げていくというような発表でした。でですね、まあ、資本参加してですね、じゃあ一体どういうサービスを展開するかというと、ユーモタクシーという、まあ、タクシーサービスをですね、展開するというふうな発表しています。でですね、まあ、このユーモタクシーなんですけど、まあ、その出資した、まあ、資本参加したタクシー事業者さんの、まあ、車両だったりですとか、運転手さんとか、ですね、を活用して、まあ、タクシーサービスを展開するっていうのと、あとユーモでですねライドシェアで働きたいような一般のドライバーをですね、まあ、採用してですね、そして、まあ、一般ドライバーが、まあ、自家用車でですねお客さんを運ぶようなライドシェアサービスについても、まあ、提供していくということでした。
はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、この発表会にはですね、衆議院議員の鈴木さんだったり、大阪府知事の吉村さんも登壇して、まあ、トップの写真にもね、出ていますけれども、なんかこう2人が話されてた感じからこう期待の度合いとか、なんか感じることがあったら教えていただけますか。
そうですね、本当発表会に登壇していた方々と、国会議員ですとか、大阪府知事ということで、本当そうそうたるメンバーということでですね、まあ、まずそこが、まあ、びっくりしたっていうのが一つですね。でですね、まあ、今国の中でですね、タクシーとライドシェアっていう、まあ、ことでですね、まあ、タクシーの規制を緩和しようっていう動きももちろんあるんですけど、まあ、やっぱタクシー業界からの抵抗っていうのも強いわけなんですよね。まあ、その中でやっぱ国もやっぱ一方的には動きづらい中で、ユーモはですね、まあ、タクシーもやるし、ライドシェアもやるし、まあ、実際はまあそうせざるを得ない状況なんでしょうけども、まあ、タクシーもやる、ライドシェアもやるということで、対立構造を作らないようなサービス、事業を展開している点を、まあ、その国としてはすごい評価しているのかなという気がしました。
はい、わかりました。まあ、本当にですね、本当、なんて言うんでしょうね。会社の、まあ、スタートアップのメンバーもそうそうたるものであれば、発表会も結構、まあ、本気度合いはなんか伝わるものはありますよね。
そうですね、まあ、ただですね、今回2024年4月に解禁される、まあ、ライドシェアなんですけど、まあ、解禁されるといっても、本当も先ほども言いましたけど、タクシー事業者の管理のもとなので、海外とかですと、もう一般のドライバーがですね、もうウーバーイーツの配達員みたいな感じで働けるんですけど、そこまでの自由度ではないという中でですね、今後もっとそのライドシェアについてですね、もうタクシー会社管理ではなくて、もっと解禁した方がいいんじゃないかっていうような声もですね、多分強くなっていくとは思うので、なんか、まあ今回はこういう形で、まあ、タクシーとライドシェアという、まあ、発表でしたけど、まあ、今後の展開にも注目かなという感じです。
はい、まあ、タクシーに限らず、いわゆる運転手不足の問題はもうなんか待ったなしの状況ではあるので、まあ、このあたりはもう議論ももちろん大事ですけども、まあ、やりながらのところも出てくるのかなっていう、まあ、そういう感じだとは思うので、まあ、このあたりも引き続きいろいろとこう追っていきたいと思いますので、まあ、ご注目いただければと思います。はい、今回はこのあたりでお開きにしたいと思います。Cネットジャパンのニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは、このあたりで終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。